大学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週から2週にわたってご出演いただくのは大学院医学系研究科皮膚科学、橋本浩二教授です。橋本教授はいつ頃から医学の道を志すようになったのでしょうか。ご専門の皮膚科に進むまでの橋本教授の歴史を紐解いていきましょう。
先生、徳島県ご出身なんですか？
そうですね、愛媛にいるっていうことはやはり、四国に縁があるということで、徳島県のですね、南の方に阿南市っていうとこがあるんですが、そこの出身なんですね。だから18までは徳島にいたっていうことですね。
ああ、そうですか。伺いましたら遠藤八重田先生と。
そうなんですね。本当にね、歩いてね、10分か15分ぐらいだと思うんですね。
すごく近いですね。
私のすぐ近くに高校があって、僕はそこ行かなかったんです。遠藤さんはそちら行っててですね、でそこの行為を僕の父がやってたりしてたので、遠藤先生はよく知ってる言ってましたね。
あ、そうですか。ということはお父様もお医者様で。
そうなんです。
学校に出向いてその子供たちの
研修をしてたわけですね。
へー、遠藤先生も
そうそうそう
体操服姿が何かで見られたかもしれないですね。ああ、ということはやはり小さな頃からお父様の姿をご覧になっていて、僕も
そうですね。やはり当時はですね、田舎であんまり医者がいなかったので、夜中とかよく往診とか行ってたですよね。だからそういうのを見てて医者もいいなというふうには思ったですね。
それからまたお父様の出身大学に進まれたというのもかなりこうお父様の影響といいますか。
そうですね、それはあったですね。やはり話を聞いてましたんで、大阪大学だったんですけど、面白そうだなというふうに思ったですね。
でも自分の息子が後をついてきてくれるっていうのはお父様にとって嬉しかったんじゃないでしょうか。
あ、そうだと思いますね。それはね、入学した時すっごく喜んでたんです
ね。あ、そうですか。
うちも娘が2人いるんですけど、1人医学部なんですけど、やはり僕も嬉しかったから同じだったんでしょうね。
学生時代はどんな生徒さんでしたか？
高校の時は本当に勉強しなかったんですね。本当に自分ひどかったのぐらい勉強しなかった。もう少し真面目に受験してれば、違う大学行ったかも分かんないと思ったくらい。だからその時はね、小説を読んだり、テレビを見たりで、今でいう雑学というかですね、そういうことに長けてたかもしれませんね。
でもその頃からやはりリーダーシップというのをお持ちだったんじゃないですか？
いやいや、僕はね、あまりね、人見知りが強くて、一人でいる方だったんですね。もちろん中学校の時なんかテニスなんかやってたんですけど、大学行ったらですね、ややオタクっぽいですね、コントラクトブリッジっていうのを始めたんですね。
コントラクトブリッジ、
これはあんま日本じゃ皆さんよくご存じないんですけど、トランプのゲームでですね、4人でやって、真向かいに座ってるのがパートナー、という形でその2組で争うゲームなんですね。で世界的にはものすごく有名で、いろんな小説なんかにも出てくるんですけども、それで僕はその高校生の時に読んだ小説でそのコントラクトブリッジのことを知って、すごく興味を持って大阪大学でやろうと思ったクラブがなかったんですね。それで自分でクラブを作って勉強してやったんですね。で当時は京都大学にすごく強い人たちがいてですね、クラブがあったんですね。そこの合宿とか行って教えてもらって、
やっぱ一つのことを追求するっていうその研究者の気質はその頃からあったんじゃない？
確かに興味を持ってそういう組織を作ってやったんですか。そういう意味ではそうかもしれませんね。でも大阪大学のコントラクトブリッジクラブっていうのも随分長続きしてて、たくさんのプレイヤーが出たみたいなんですけど、
日本にそのコントラクトブリッジを広めたお一人と言っても過言ではないですね。
今もそのコントラクトブリッジのいわゆるプロの先生方たくさんいるんですけど、それは我々が若い頃やってた人たちですよね。だから彼らが先生って言われると、いや、あの程度でも慣れたのかと思ったりするんですけど
聞いておりましたら、でも脳をフルに回転してないとできないのかと思いますので。
そうですね、そういう意味ではブリッジをしてるとですね、よく言うストラテジー、いろんな計画立てるときに、そのステップステップでどういうことを考えていくか、そういう意味ではすごく役に立ったような気がしますね。
そして学生時代を過ごして卒業しようという頃に医学部紛争が。
そうなんです。これはね、我々の世代は 医学部紛争から始まっていわゆる学生紛争に行って、もう大学がすごいことになったんですけど、そのきっかけは医学部の紛争だったんですね
最初
は。はい、でそれはね、あのインターン闘争って言われてて、はい、当時はあの卒業すると1年間インターンっていうのをしてですね、うん、それからあの一人前の医者になるってシステムだったんですが、そのインターンがほとんど機能してないから、そういうのやめてしまうということになったんですね、でそういう、まあ、運動が始まったわけですね。で、まあ、我々もそんなに政治的に興味があるわけじゃなかったんですけど、でも純粋に医学部を良くしたいと思ってデモとかにも行ったですね、それでまあ我々卒業したんですけども、その時はですね、まあ、学生たちで研修システムを自分で作ったんですね、でまあ、今ですと例えば2年間厚生労働省が決めた研修システムがあるんですが、はい、我々もの各大学でですね、自分たちで作って教授会と交渉してこういう研修をしたいというふうなのを作ったんですね。それでもう私のいた大阪大学はですね、内科系と外科系に分かれて半年ずついろんなとこ回ってたんですね、はい、で僕は最初内科に行ったんです。
最初は内科でいらっしゃったんですか、
はい、で内科に、まあ、1年半ですかね正式には、はい、それ行った時に、まあ、大学にもう少し行きたいんであれば内科でも外科でも内科に行ってほしいっていうことになって、うん、それでいろいろ聞いてるうちに、まあ、皮膚科に友達がいたもんですから、はい、まあ、半年ぐらいいいかなと思って行ったんですね。
ここが皮膚科との出会いだったわけですね。
だから僕本当は、ね、最初から皮膚科は全然志してなかったんですね。その時にですね、皮膚科に行った時にすごく変わった病気に出会ったんですね、それはこう全身にですね、まあ、水ぶくれができる病気で、
その水ぶくれができると、
あの全身が火傷のような状態になるわけですね、そうするとそういうとこからいろんなあの水分が出ていって、あの栄養分がなくなっていくわけですね、それで体が弱ってきてというか、それからもう一つは口の中がただれて食べれなくなるんですね。
本当に体全身に、
あ、放置しておくとそうなりますですね。で、まあ、当時でもすごく、まあ、難病でですね、あの、まあ、当時やっとステロイドっていう薬が使われ始めたんですが、はい、このステロイドの出る以前はもう9割以上の方が助からないっていうのはすごく難病だったんですね、
はい、
で、まあ、そういった病気を見てですね、この病気は皮膚科以外ではあんまり知らないし研究もしないだろうから、うん、この天保層の研究をしようかなと思ったんですね、うん、これでまあ若かったですけどね、単純にね、
はい、
あの天保層の日本一の研究者になりたいってなことを考えたわけですねそれでもうじゃあ皮膚科にいようというふうに決めたんですね。
それまでその天保層という病気を研究してらっしゃることいなかったんですか。
いや、いたんですけども、はい、日本ではですね、ちょうど、まあ、それも運が良かったと思うんですけども、ちょうど僕がそう思った頃に、
はい、
あの厚生労働省が天保層の研究班を初めて組織したんですね、
はい、
それで、その研究班の範囲にですね、あの、まあ、僕の愛媛大学前任者の三木義治先生、まあ、あの元学長ですけども、はい、その三木先生が範囲になったんですね、それで、あの、まあ、僕をその繁華街に連れて行ってくれたんですね、なんとか。でそういうところで、まあ、日本のそういう天保層の研究者の、まあ、第一線の人たちに出会えたわけですね、
うん、
だから最初から日本の天保層研究の、まあ、最前線ということを知ることができたわけですね。それはすごく、まあ、幸運だったですね。それで、天保層の研究をもっとやりたいということで、はい、アメリカに留学をしたんですね、はい、それがちょうど35ぐらいの時で、我は遅かったんですけども、その留学をした先の、まあ、ボスだったラザルス教授という方がですね、はい、この方、あの、まあ、それまでは免疫的な異常っていうのを調べてたんですが、どうやってその剥がれて細胞さんも剥がれて水泡になるわけですね、
はい、
それをどうしてなるかっていうことを、まあ、調べてたんですね、うん、でそこで、まあ、いわゆるあの生化学っていう分野の勉強をするようになったんですね。で、まあ、言ってたのはあのアメリカのノースカロライナ州のダラムというところでですね、
はい、
まあ、田舎町だったんですが、すごくいい環境だったんですね、まあ、デューク大学っていうのは南部の名門校って言われててすごくいいところだったですね。でそこで研究しててですね、最初すごく順調だったんですね、
はい、
で1年半ぐらいで大体仕上がったと思って爪の研究してるうちに、そのデータがね間違ってるってことが分かったんですね。それ要するに混ざり物があるってことが分かって、
はい、
で混ざり物の方がどうも本命じゃないかと思いかけて、それでもうそれはもう本当に落胆してね、もう日本に帰りたいって言ったんですよ。
もう1年半がね無駄だったのかと、
そしたらね、その時にやっぱりそのアメリカの人はすごく、いやこれがね本当にいい手が俺掴んだんで、うん、こっからが勝負なんだってすごく言われて、うん、やっぱボスっていうのはあんな風にやらなきゃいけないんだってすごく勉強になったんですね。でもそっからすごく早くて、はい、もういろんな人を紹介してもらってもう半年ぐらいで、まあ、結局それまで1年半以上のデータが全部出揃ったんですね。で、まあ、結局2年半ぐらいいたんですけども、あのすごくいい仕事ができたんですね。
その1年半無駄ではなかったわけです
ね。そういうことなんですね。だからその研究っていうのはですね、ある時に、まあ、皆さんブレイクスルーっていうんですあるんですね。だからそのブレイクスルーはね、いつ来るか分かんないし、もう先が見えないんだけど、とにかくやるしかないんですね。どっかでそれを突破できる、やっぱその時にブレイクスルーが来るんですね。まあ、それはね、あの皆さん研究者の方言うと思います、はい、でもそれは、ね、教えられないですね。そういうのがあるんだというしか言えない。
そうですね、
あとはもう自分でやらなしかないんですね。まあ、でもその研究はすごく、まあ、当時としてはですね、はい、あの店舗その研究で非常にいい雑誌に載ってですね、はい、認められたんですね。これで日本へ帰ってきましてですね、はい、3年ぐらいして、それでもう一度またアメリカに行くチャンスがあったんですね。それはその留学したラザロス先生がまた別のフィラデルフィアのペンシルバニア大学っていうところに移って、うん、もう一度来ないかと言われて行ったんです、
はい、
で、まあ、幸いにその時の大阪大学の教授が新しく来た教授で、まあ、OK をもらって行ったんですね。でそうしますと、その前の研究がもうすごく知れ渡ってて、アメリカ行くと皆さん僕のことよく知っててですね、はい、まあ、どこに行っても仲間扱いしてくれてすごく楽しかったですね。
それが30代から40代ぐらい。
それはもう40代だったんですね。だから40代行くってすごく遅いんですけど、まあ、その時もう一つは目的があってですね、分子生物学っていうのを勉強しようと思ったんですね、はい、だからもう本当に40の手習いで行ったんです、
でもそうやって苦労を重ねられた論文が本当に世界で初めての研究であったり、もうおっしゃってましたけど、やっぱり運というものも
そうですね、
研究には大切な要素であるんです。
だからね、そのまさりものに気がついたっていうのが良かったんですけど、うん、そこでそれを逆に活かせるかどうかって、やっぱそういうところなんかもしれないですね、うん、
先生のこの強運はですね、これから愛媛に帰ってきてはですねまた花開くことになるんですけれども、ぜひあの次回は愛媛での研究のことをお聞きしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組に対するご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレス aidai@rnb.co.jp までお送りください。来週も引き続き大学院医学系研究科皮膚科学橋本浩二教授にお話を伺います。お楽しみに。